中央病院のワンポイントセミナー。こんにちは、池原亮です。皆さんは自分の体調や家族の体調のことなどで疑問に思ったことや、聞きたいけど誰に聞いたらいいのかわからないってことはありませんか？この番組は西宮市立中央病院の先生方に各テーマに沿ったお話を伺ってまいります。少しでも皆さんの疑問を解くお手伝いができたらと思います。今日は西宮市立中央病院内科柏原博文副医長にお話を伺っていこうと思います。柏原先生、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
先生、今日のお話は急性膵炎についてのお話を伺えるということなんですが、
はい、
急性膵炎とはどんな病か、まず教えていただいていいですか？
急性膵炎とはですね、
はい、
主に消化に関わる消化酵素の分泌とですね、
うん、
インスリンって聞かれたことあると思うんですけども、はい、血糖のコントロールに関わるホルモン分泌の機能を持っています、膵臓という臓器の中にですね、
うん、
急性の炎症を起こすことを言います。
はい、
ただし胆の炎、中膵炎といった他の臓器に起こるものとは異なりまして、この炎の意味が違いまして、本来食物を分解すべき消化酵素が、何らかの基準によって膵臓自身を分解してしまう、
はい、
自己誘拐が急性膵炎の病態になります。
自分自身の体で起こってしまう病、
そういうことですね。
ということですね、
はい、
先生、その急性膵炎の原因というのはどんなことがあるんですか？
ですね、日本では、アルコール性と、胆石が二大原因と言われていますけども、
はい、
突発性といいまして、原因不明のものも多くですね、アルコール性が、全体の 37.3%、
はい、
胆石性が 23.8%、突発性が 22.6% と、これらの3つで、全体の約8割を占めています。
はい、
その他特殊なんですけども、内視鏡などの処置によってですね、膵液の出口、膵臓の出口にあたるところを触ることによって急性膵炎を起こすことがありますし、
はい、
稀なにはなるんですけども、おたふく風邪を起こすムンプスウイルスの感染などでも膵炎を起こす、そういうことが原因になることもあります。
原因はいろいろありますが、大きくはアルコール性と胆石性が2つの大きな要因と考えられているということですね。
はい、
ということは性別年齢でもいろいろちょっと差が出てくるのではないかなと思うんですが、性別年齢起こりやすい特徴というのはありますか？
男性ではやはりアルコール性が多くですね、
はい、
約半分 50% を占めています。で、年齢としては50歳代が多いと言われています。
はい、
女性はですね、アルコール飲まれる方が男性よりは少ないということで、やはり胆石によるものが多く、ピークの年齢は男性よりも多く70代が大半となっています。
はい、
アルコール性では再発率も高く、約4割に再発を認めるとされています。
はい、
また胆石性においても、初回発症時に胆石症に対して治療を行わなかった場合、30% に再発を認めるという報告もあります。
なるほど、男女でね、少し年齢差もあるようですね。
はい、
急性膵炎、症状はどのようなものになるでしょうか？
大半の方は急性膵炎の症状としてですね、急激に発症する上腹部痛がメインとなってこられます。
お腹のちょっと上の方、
そうですね、
はい、
で来られます。
はい、
でただしですね、膵臓という臓器はお腹の中というイメージではなくて、どちらかというと背中側に存在する臓器になります。
はい、
ので腰部痛、つまり腰の痛みとかですね、背中の痛み、背部痛といった痛みを訴えられる患者さんもおられます。
痛み的にはすごい痛いものですか？
激痛で大抵運ばれてくる人が多いですね。
なるほど、ちょっとね、イメージ的には背中が痛いとか、腰が痛いだと違う、筋肉とか腰のどこかが腰痛でと思いますけど、それが内臓に響いていることがあるということなんですね。
そういうことですね。
ちょっとこれ覚えておかないといけないことですね。はい、そのような痛みが発症している場合、思い当たる方は何かを受診すればいいですか？
まあ、腹痛と腰背部痛って両方出ることが多いと思いますので、はい、まず単純に内科の受診をお勧めはします。
はい、
まあ、その急性膵炎の診断基準は非常に単純で、うん、3つの条件ですね、
はい、
1つ目が上腹部痛、うん、2つ目が採血検査で先ほど言いました膵臓よりも分泌される膵酵素と言われる種類がありますので、
はい、
それの上昇を認めること、
うん、
3つ目が画像検査で膵炎の所見を認める、
うん、
この3つですね、
はい、
の中の2項目を満たせば急性膵炎として診断し治療することとなっています。
うん、
なので、まあ、あとはですね原因検索を含めてまずは、アルコールの飲酒の有無があるかどうか、胆石症の既往の有無があるかどうかといった原因検索を問診にて、まあ、問診って、まあ、僕らがお聞きしてですね、
はい、
で診察にて痛みの部位がどこにあるか、
うん、
まあ、お腹の上の方や背中側の痛みがあるかどうか、でその痛みが持続性かどうかといった正常ですね、
はい、
特徴を把握し採血や画像検査を実施して判断していくということになります。
うん、先生画像検査もされていくんですね。
はい、
あの画像検査としてはどのような検査を実施されていくんですか。
まあ、一番侵襲の少ない検査としては、
はい、
腹部エコー検査、
うんうん、
ということになります。
はい、
腹部エコー検査によっては、まあ、膵臓の主題や腹水貯留なんかを指摘されることもありますが、
はい、
ただまあガイドライン上、まあ後で述べますけども、うん、重症軽症の判定にまあ造影 CT を施行するべきということもガイドラインにあります。ただいきなりまあそれを疑って造影 CT するのはちょっとけあのまあ総称なので、うん、まずは単純 CT 検査で良いと思います。
はい、
単純 CT 検査で腹部エコー同様にですね膵臓に炎症に伴う主題、
うん、
まあ、腫れ上がってる像があるかどうか、
はい、
で膵臓の周りに炎症が波及してるかどうか腹水を貯留を認めるかなどを評価していきます。う
ん、はい、
でさらに軽症重症の判定に造影 CT での判定が必要となることがありますので、うん、CT での所見と範囲全身状態によってはまあ、言った造影 CT をすぐに施行する場合もありえます。
うん、まあ、今ねお尋ねしたいろいろな方法で急性膵炎かどうかを、まあ、判断していただく診断していただくという形になるんですが、ではこの急性膵炎になってしまった場合の治療法を教えていただいていいですか。
まあ、基本的には治療は入院でするべきだと思います。
入院ですね。
そうですね、
はい、
まあ、膵臓はあのご飯を食べるとどうしてもご飯を分解するための酵素を出し続けますので、うん、
はい、
その酵素によってさらに自分の膵臓が溶けるという悪循環になりますから、通常の食事を止めて、
うん、
絶食にして点滴で加療するということになります。
はい、うん、
ただまず採血結果や造影 CT で軽症か重症かに分類して、まあ、その状態を判断することが必要になります。
はい、
まあ、ただ先ほども言いましたように重症軽症に関わらず膵臓自身が食べ物を分解する膵酵素を分解するために、うん、絶食点滴がどちらも前提となります。
はい、
ただちょっと前以前にもこのお話をしたと思うんですけども、うん、2015年のガイドラインっていうのが新しくなりまして、
はい、
まあ、ずっと絶食でいった人と、
うん、
膵臓に負担をかけないような、まあ、特殊な栄養剤を早期から、
うん、
投与して、
はい、
した人と合併症がどちらが起きやすいかというのを調べるとですね、
はい、
早期から膵臓に負担をかけない傾聴栄養剤の投与を開始した方が、
うん、
まあ、合併症が起きにくいということが分かりまして、早期の傾聴栄養剤の投与開始が、まあ、推奨されるようになりました。
はい、
ここが今までの治療と大きな変更点になります。
うん、
まあ、先ほども言いましたようにこの傾聴栄養剤は食事とは全く異なりますので、
うんうんうん、
まあ、完全栄養消化体といいまして膵臓が分解する必要がない、
うん、
すでに完全に要素が分解された形状があるために膵臓への負担がないということで推奨されています。う
ん、これは点滴で体に入れていく。
いや、もうこれはね、腸をできるだけ使いましょうということになっています。
はい、
腸管に投与するんですね。
お口からではなくて直接腸の方に。
そうですね、一番いいのは十二指腸まで鼻から管を入れて
形
状、
はい、
栄養チューブで投与する方法が推奨されています。
うーん、
まあ、でも結局そのいいやその十二指腸の部分を 通ってはいけないということではないので、
うんうん、
まあ、なかなか鼻から管を入れるということに関しては苦痛を伴いますので、
はい、
まあ、接種が可能な人であれば普通に経口投与でも構わないというふうに言われています、
うんうん、まあ、その人によって、対象の方を変えていくという形ですね。そうですね、まあ、2015年からこのガイドラインも変更になって治療法もだいぶ変わってきているということなんですね。
まあ、ただその点滴については、
はい、
まあ、今までと大きく変わりはありません。
はい、
まあ、膵炎っていうのはどうしても大きな炎症を起こしやすいために、
うん、
まあ、いらないところに血管の中の水がどんどんどんどん引っ張られてしまって、
うん、
血管の中が脱水になったり、
はい、
そうすることで循環ですね、つまり血圧をきっちり保てなくなったりするために、
うん、
循環動態を安定するために比較的大量の点滴を行わなければいけないのと、
はい、
病気の本体である膵臓の酵素によって自分を分解する、
うん、
自己融解を阻害するための膵酵素阻害薬の点滴が必須となります。
はい、
まあ、さらにですね、重症例に限るんですけども、うん、重症化が予想される場合なんかでは感染合併を予防治療するために抗生剤加療が推奨されています。
はい、
ただ、まあ、先ほど言いました原因ですね、
うん、
アルコール性であれば当然禁酒して、まあ、入院なので当然お酒は飲めませんが、
ね、はい、
胆石であれば、まあ、胆石が、まあ、膵臓の管の出口を塞ぐことで膵炎が起こったりすることもありますので、
うん、
そういう場合の胆管閉塞や胆管炎合併例、まあ、胆石が原因の場合はこれを取り除かない限り改善を認めないと考えられる場合であれば、
はい、
内視鏡的に胆石を取り除く処置が必要となることもあります。
うん、ね、原因が何かによっても変わる、はい、ということですね。
はい、
先生が最初に、まあ、採血であったりとか CT の検査で重症であるか軽症であるかをまず分類しますということを教えていただきましたけれども、
はい、
重症急性膵炎と軽症ではそれほど経過というものは異なってくるものですか？
そうですね、急性膵炎自体がまず死亡する可能性のある病気であるということがまず大事なんです。
はいはい、
先ほど大量輸液で循環動態を安定させる必要があると言ったのはですね、うんうん、はい、まず早期、まあ、膵炎になって、まあ、最初の 1,2 週間の時にはですね、
うん、
循環不全って言って、まあ、血液の量が足りなくなることで、
はい、
腎不全、
うん、
でその血液の中のお水がいろんな場所にのみ、まあ、漏れていくことで呼吸不全などの合併症を起こすということが言われています。うん、
はい、
またその2週間を超えた後期の合併症ということになってきますと重症の感染症等を起こすことがあると言われてますので、
はい、
膵炎全体では 2.9%、 特に重症の急性膵炎では 8.9% の死亡率と言われています。
はい、
なのでより早期においては循環不全を見落とさないように、
うん、
おしっこが出ているか血圧は保っているかなどの患者さんの身体所見とですね、
はい、
様子をしっかり観察することで、まあ、こまめに重症度判定を24から40 48時間おきにですね、
うん、
行って注意深く治療していく必要があります。
うん、治療はまあ入院加療が前提ということで入院しながらこう24時間から80 48時間おきに、まあ、ちゃんと見ていただくという形になるんですね。
そうですね、
この24時間から48時間おきにする必要というのはなぜですか？
まあ、それだけ急激にですね状態が急変する場合があるということになります。
あ、なるほど。
入院時には軽症であってもですね、
はい、
翌日には重症化することもやっぱり決して稀ではありません。
うん、
特にですね死亡リスクは、発症早期に多いためですね、
うん、
発症数日はですね特に厳重な管理が求められます。
うん、先生この入院期間というのはどのぐらいになりますか？
ですね、軽症のみでうまく移行すればですね、
はい、
炎症が落ち着くまでおよそ数日間っていう方もおられますし、
うん、
まあ、重症例で僕が経験した症例では約2ヶ月の入院をされた方もおられます。
はい、
まあ、基本的には膵臓の炎症が治まれば食事開始、通常の食事開始となるんですけども、うん、
はい、
食事自身が先ほども言ったように膵臓の負担となりますので、
うん、
特に膵臓に負担の与えやすい脂肪をですね、
はい、
制限した食事にて対応します。
うん、
まあ、水酵素阻害薬についても点滴を終わり次第終了というわけではなくて、食事を開始した後も膵炎の再炎がないように内服に切り替えたりしてですね、うん、様子を見ながら退院を決めていくようになります、
うん、なるほど。これ無事、治りまして退院という運びになりました。これは退院すれば治療は終わりということになるんですか？
そんなことはなくてですね、先ほども言いましたように、うん、アルコール性胆石性ともに再発のリスクが高いので、はい、それぞれ外来でのフォローが重要になります、
はい。
胆石性では基本的には時期を分けてですね、胆石の原因になる部分ですね、胆のうを取る手術を外科にお願いするという形になりますし、う
ん、はい、
またアルコール性は禁酒を守りつつ膵炎のフォローをしていかないといけないとなってます、
うん、あ、なるほど。ちょっとね、アルコールを多めに摂取普段からされている方、ちょっとその辺も気をつける必要性があるということですよね。
まあ、一部にやっぱり慢性膵炎という病気に移行すると言われています。
急性の膵炎のお話を今日いただきましたけど、慢性膵炎というのものある？
そうですね、はい、慢性膵炎に移行する人はやっぱアルコール性が多いと言われてますけども、
はい、
まあ、そちらの方もガイドラインが変わりまして、うん、同じようにまあ、引き続き治療をしないといけない人にはなってくるんです、
うん、
で、膵臓に負担をかけない、先ほど言った完全栄養消化体の栄養剤は慢性膵炎の時期にも継続すべきということで、こちらも推奨されるように変わりましたので、
はい、
引き続き、まあ、お薬としてですね、うん、栄養剤を飲み続けるという方がいいと言われてます。なので、まあ、引き続きフォローが必要です。
うん、先生、急性慢膵炎から慢性膵炎に移行していく形になるんですか？
そうですね、まあ、大半の方が、まあ、アルコール性だと思うんですけども、
はい、
膵臓に負担を与え続けると膵臓が、まあ、デコボコっていうんですかね、炎症を数々与えて、うん、まあ、傷だらけの膵臓っていうんですかね、になったり、膵臓の中が石灰化して膵石灰化ですねなんかをすると、うん、まあ、慢性膵炎という時期に移行してすでにしていると思うんですけども、
はい、
そういう方が急激に悪くなっても同じように急性膵炎という診断になりまして、
はい、
再度入院加療が必要になることも多々あります。なので、まあ、そういう方を含めてですね、
はい、
外来でしっかり見ていくということが重要になると思います。
ね、この膵炎に関しても早期に発見をして治療をしていくことが大切ということが今日の先生のお話でよく分かったんですが、最初の症状としては、まあ、お腹のちょっと上の方が痛かったり、背中の方に痛みを発したりということなので、少しでも痛みを感じたらやはりすぐに内科の先生に見ていただくのが一番。
そうですね、やっぱり、まあ、基本的に、まあ、飲酒をした
飲酒、
そうですね、
はい、
後の腹痛だとか、
うん、
自分は、まあ、検診などで胆石があるのが分かっている方で、うん、突然の腹痛があればやはり何か消化器に異常がある、でその中の原因の一つに膵炎という病気があり得るんだということを考えて、必要時には受診をしていただくということがいいと思います。
うん、今ちょっとふと思い出したんですが、うちの身内で脂肪分の高いお肉のお料理、豚のお料理を食べるとお腹が痛くなって、うん、で病院に行ったら急性膵炎だったということが分かったので、食べた後アルコールを飲んだ後に腹痛になるという傾向もやはりあるもんですか？
そうですね、アルコールも脂肪分の高いものもやっぱ膵炎のリスクにはなり得ると思います。ただ、まあ、原因の中に先ほど言ったように、まあ、特発性という診断をせざるを得ない、
はい、
お酒も飲んでないし胆石の原因もなさそうだという人もいますので、
はい、
まあ、まずやっぱり検査してみないと正直わからないと思います。
ま
あ、原因の有無は後 で構わないと思うんですけども、
はい、
やっぱり、まあ、上腹部痛、我慢できない痛みはやはり早期に受診をしていただく方がいいと思います。
わかりました、
はい、
少し気になる方は皆さんも、ね、受診をしていただけたらと思います。先生、今日聞いてくださったリスナーの皆さんに最後に一言お願いいたします。
まあ、アルコールを飲まれた後ですね、まあ、胆石の既往のある方で、まあ、我慢ができない上腹部痛や、まあ、背中の痛みが出てこられた場合ですね、速やかにかかりつけの先生や、まあ、当院内科受診をしてください、
はい、
で先ほど言った3つの項目でですね、膵炎を疑う所見などがあれば、当院消化器内科受診していただきましたら直ちに対応させていただきます。
今日は内科柏原博文副医長にお話を伺っていきました。先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
中央病院のワンポイントセミナー、お問い合わせは西宮市立中央病院まで、0798-64-1515、 64-1515 です。この番組は西宮市の提供でお届けしました。